ステラ新人声優育成委員会ステラジ。皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。私部長の稲葉和彦です。
声優部部員の羽田亜美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はーい、
今回から、
今回から、今回から、市川うらら FM、
市川うらら FM、
そう相性がね、 I and you ララ FM、
うん、
周波数 83MHz に変更になりました。
はい、
今めっちゃ読んだわ
ね。めっちゃ読んでた今。これ市川うらら FM っていうのは、市川と浦安が手を組んだみたいな感じ。手を組んだみたいな。
まあまあまあまあまあまあ、ね、そんな感じでどうでしょう。
ね、 83MHz。
そうでね、書いてあるの読むんだけどね、
はい、
送信出力が 5W から 20W にパワーアップ。
うん、
さらにこう浦安だけじゃなくて、うん、市川の方にもお聞きいただける環境になったそうです。
おー素晴らしい。
そうだ、ラジオの電波探してた人が、まあなんか、あれここ危険じゃん、楽に危険じゃんっていう状況になるみたい。
はー、
う
ん、はいはいはいはい、ありがたい話じゃん、
う
ん、これじゃ
あ。でも ね私 5W から 20W にっていうのがね、あんまよく、
それ言っちゃう、
うん、
全然俺もわかんないからどうしたもんかと思ったよ、
うん、
でもね、
うん、
俺さっきこれ読んだ時にも同じこと言ってたんですけど、
うんうんうん、
5W から 20W でしょ、
うん、
4倍ですよ。
ああそうね。
なんでそこでテンション下がるか。テンション下がるか。
テンション下がるか。
下がるか。 5W から 20W が全然俺はよくわからないけど、でもなんかすげえパワーアップしたっていうね、う
ん、そう、なんかパワーアップ加減で言うと、聴取可能人数、こう聞ける人数、
うん、聞ける人数、
20万人。
言って言って、ま
あ、聞ける人数が20万人から80万人に、
はい、
パワーアップします。
80万人になった、はい、そもそも今まで20万人聞けるっていう状況だったのね。
聞ける環境だったんです。そうなんです。
すごいな。ぜひ75万人ぐらいには聞いてほしいな。ねえ、頑張らないと。75万人ぐらいにはちょっと聞いてもらえるように。うん、75万人達成したら今度78万人ぐらい頑張るから。
そうだね。80万人突破しようよ。
突破、まあはい、80万人
達成。
ああ、びっくり。突破するってもう、さらにパワーをアップするってこと、
ま
あ、
いいよ、次行こう、次。
うん、はい、わかりました。じゃあね、早速始めて行きましょうって。今行かない、まだ行かないって。っていうか、そんなことより、
うん、
前回ね、
うんうんうん、
前回はさ、冒頭にラジオドラマやってたじゃないですか。
やりましたね。
ね、今回は、どうなのよ。どうなのよっておかしいだろ。
前回も、まあ、すごかったじゃない、
うん、
こうなんか聞いてる方ついてこれたかなっていう心配もあるぐらいすごかったじゃない。
いや、新たな展開すぎるだろうって、ね、
うん、まあ、ラジオドラマも含めね、その後半も含めね、まあ、
はい、
でまあさらにさ、ちょっと今回は別の方向でもすごいことになるんじゃないかなっていう、
まあなるんじゃないかなっていうか、まあなるんですけどね。
そうなるんですよ。はい、ね、ということで早速始めていきましょうよ。
はい、はい、
うん、
ということでステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後まで
よろしくお願いします。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。
改めまして、声優部部長の稲葉和彦です。
羽田亜美です。
はい、ということでね、前回に続きまして、うん、特別ゲストを来てくれてるので紹介したいと思います。
はい、
ステラ高校理事長の吉田こなみさん、そして新人声優の生井かなたさんです。どうぞ。
はい、私が理事長の吉田こなみです。よろしくお願いします。
はい、生井かなたです。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。今のはこなみさんの理事長のイメージですか。
うん、ちょっと理事長ちょっと、はい、先週前回の CD ドラマよりも大人にしてみた、
はい、いろんな理事長
大人の色気が来ましたね。
そうそうそうそう、おおと思った今、うん、体がブンってなっちゃった。
いやいや、
体がブン。
私を見てもらおうかなと思って。ラジオを通して。
すごいな、短い時間でいろいろアピールが。すごい、うん。うまい。
はい、
うまい、
あ。ありがとうございます。
はい、まあ、というわけでね、なぜ今回、こなみさんと生井さんにこう一緒に出演していただいたかと言いますと、うん、そう、先月、こなみさんが主催してらしたアトリエアンジュの公演に、生井ちゃんがね、出演したんだよね。
う
ん、
そうなんですよ、うん。出させていただきまして。
そう。
うんうん、
まず、こなみさん率いる
率いる
さ、アトリエアンジュが、どのようなものなのかという。
そうですね。うんうんうん、もう、自分が、はい、まあ、 まあ、ここのキャトルステラでも、はい、あのレッスンというのを研究生に向けて担当してるんですけど、うんうん、やっぱり自分が今まで教わったものを今度自分がこう育てる側というか、そういうこともやってみたいなと思って、うんうんうん、自分で声優のプロの声優を目指す方に向けてワークショップやってるんですよ、
うんうんうん、
で今年実を言うとそのワークショップでも一応舞台自体はやってたんですけど、
はい、
やっぱりワークショップの発表みたいになっちゃうとどうしてもなんかその中にいる人しか出られないっていうこともあったりして、もっと広く外の人もいろいろと客演さんっていう言い方をするんですけど、うちとは関わっていない人たちにも出演していただくっていう意味で、アトリエアンジュというのをまあなんと今年立ち上げたという。
今年なんですね。
はい、今年立ち上げまして、で、主に、実を言うと、はい、私は、ショートストーリーが好きなので、
はいはいはい、
ショートストーリー、だいたい20分くらいの作品をオムニバスで上演して、うんうんうん、まあだいたい上演時間も1時間40分くらいにして、そうすると、もちろん1時間半のものを上演する劇団さんもたくさんあって、それも素晴らしいと思ってるんですけど、うんうんうん
はい、
私としては、やっぱり若手の方たちって、
はい、
まあ、1時間半もでやっちゃうと、主役が誰で、どの人がどれでっていうと、
う
ん、まあ、舞台やったことある人がわかると思うんですけど、はい、中心がはっきりしなくなってしまって、
はいはいはい、
割と話がわかりにくくなっちゃったりするんですよ。
そうですね。
なので、私としてはそういう経験を自分がしているので、
はい、
小さい、まあ、20分ぐらいのお話だと、はい、主役が何人もいるわけですよ。
そうですね。
5本やるので。は
い、そうですね。
そうすると、若手の方たちが、そのメインをやって、責任感みたいなものも育つ。そのメインを今回、はい、
はい、やって、
かなちゃんにお願いしました。
そうなんですよ。
はい。
どんな作品の主役をやってたの？
なんか今回は、うん、まあ、もう終わってるのでネタバレっていうか、まあ、
もう
大丈夫だと思うんですけども、うんうん、もう家族の作品で、もともと仲のいい姉妹がいて、そのうちのお姉ちゃんだったんですけども、
うん、
もう妹がですね、すごく仲が良かったのに、自分をかばって死んでしまって、
うん、
ですごくショックで、その妹のことを自分だとも思い込んで精神分裂してしまって、二重人格とはまた別なんですけども、もうその自分をもう失ってしまって、う
ん
う
ん
う
ん、姉だけど自分が妹だと思い込んで生活をしてる、
それ
OK 聞こえた
アミちゃんそれ
なんかすごい難しい役だよね。
いや、
今回だってなんか聞いたら舞台初めてだった
ん
でしょ。
はい、そうなんです、初舞台で、しかもなんかその5作品あるうちの一番最後の作品で、かつ主役で、しかもコナミさんと共演させてもらうっていう、
そこすごい聞きたかった。
そうなんですよ。
そう
で台本開けたらめっちゃ難しいじゃんみたいな。
これが名前カナタの本性ですね。見た瞬間の本音がこれでしたみたいな。
ってなって、もう本当にもう、その稽古中ももう悩んで、もうどうしようどうしようって感じだったんですけども、
うんうんうん、
でも終わって、いやもうこんな素敵な作品出させていただいて、本当コナミさんには感謝感激、雨嵐。
あら
嵐まで
本当にもう
嵐まで
今回、実はね、その時の、公演で、
うんうん、
公演の作品から一つね、
はい、
台本をお借りしたんですよ。
はい、そうなんです。
皆さんにやっていただきました。
はい、
オーディオドラマとして、
はい、
はい、演じさせていただきました。
はい、
その作品名が気分屋へようこそです。
はい。
はい、これさっきもね、はい、アリちゃんが言ってたけど、うんうん、コナミさんが書いたものですよね。
そうですね。これはやっぱり私割と推理小説とかが好きで、ヨーロッパとか推理小説とかが好きで、海外ドラマを参考にものを書いてることが多いんですけど。はい
は
いやっぱり恋愛ものをやりたいっていうリクエスト来るんですよ。で、お客さんも恋愛もの好きで、だからちょっと恋愛をテーマなんだけれども、
はい、
あんまり濃い感じにやっちゃうとドロドロする可能性もあるので、そうすると20分で終わらないので。
終わらないですね。
なので、今回ちょっと皆さんにお茶を飲みながらほっこりとしてもらえるように、この作品を
はい、
はい、はい、というわけでそれでは聞いていただきましょう。オーディオドラマ気分屋へようこそです。
私サナ、昔から紅茶が大好きで喫茶店で働くのが夢だったんです。ここカフェ気分屋でバイトを始めました。 博識で優しいマスターに紅茶のことを学びながら働かせてもらってるんです。今日のおすすめはほっこりだ。メニューがほっこりとか魅惑、ネーミングは不思議感満載だけど、でもそれぞれ特徴があって美味しくて素敵なお店なんです。マスター、看板書き終わりました。
はい、ありがとう。次は今朝買ってきた紅茶を缶に移しておいてくれるかい。これはダージリン。
知ってます、有名な紅茶ですよね。
この茶葉は夏に摘んだものが最高なんだ。ストレートティーに合う特徴的な香りがする。こっちはウバ、バラのような香りがするんだ。味が割と強めだからブレンドには工夫が必要だよ。そして俺のお気に入りのキャンディ。
飴ですか？
違うよ、これも茶葉の一種なんだ。万能紅茶だからブレンドしやすいのさ。
いろいろあるんですね。
徐々に覚えていけばいいさ。
はい、そうします。この缶に入れればいいんですね。
ああ、それと奥にこれと同じ頭文字がついた瓶があるから、後で少しずつ足しておいてくれるかい。
これがオリジナルブレンドのフレーバーですね。
まあね。
H とか C って何か意味があるんですか？
H はハッピー、 C はクールさ。
感情ですか？
うちの紅茶はいろいろな気分をメニューにしたものだろ。だから感情フレーバーを加えているのさ。
ハッピーって何が入ってるんですか？
それはシークレット
ですよね。
仕分け頼んだよ。
了解しましたね。ちょっと不思議なマスターなんです。でも紅茶に対する知識も、そして愛もすごいんです。こんなお店で私は働いています。マスター、終わりました。
ありがとう。ではこれ響さんに持ってってくれる？
響さん？
テーブルのお客様。
はい、これは
気晴らしだよ。
気晴らし、さっぱり風味ですね。
そう、少しだけ酸味があって残る香りが気分をすっきりさせてくれるんだ。
お待たせしました、気晴らしです。
ありがとう。
ごゆっくりどうぞ。
お水お入れしますね。
やっぱりここの紅茶は美味しいわ。
ありがとうございます。
はじめは気分屋なんて変なカフェだと思ってたけど
よく言われます。
エンジョイとか諦めなんてどんな紅茶よって。でもこの気晴らし、香りもいいし本当に気が晴れてくるわ。
気に入ってもらえて光栄です。でも珍しいですね、響さんが気晴らしなんて。
なんかここんとこモヤモヤしててさ、ちょっとだけ聞いてくれる？
もちろんです。
実はアキラが浮気してるみたいでさ、噂が流れてるのよ。女と銀座でデートしてたらしいって。初めはデマだろうと思ってたんだけど、なんか様子がおかしかったから悪いとは思ったんだけど、スマホの履歴を調べてみたの。そしたらユカからの電話がずらーっと。
ユカさんって？
私の親友。信じられる？よりにもよって浮気相手が自分の親友なんて。テレビドラマじゃあるまいし。
以前一緒に店にいらした時はとても誠実そうな方に見えましたけど。
そうなのよ、あいつの取り柄は真面目で誠実なとこしかないのよね。不器用で出世するタイプじゃないし。でも人を裏切るようなことはしないって思ってたのに、もう寝ても覚めても怒りが収まらなくってイライラしちゃって。
それで気晴らしですか？確かめてみたんですか本人に？
それがね、はっきりさせた方がいいのは分かってるんだけどさ。
いらっしゃいませ。
久しぶり、ジーンの。
お、
お知り合いですか？
古い付き合いでね。
サレーンってやつよ。ってこの子誰？
新しく入ったサナちゃんだよ。
はじめまして、サナです。
はじめまして、私は松崎ゆき。ジンの、あんたも隅に置けないわね。私が出張で海外行ってる間にこんな可愛い子捕まえちゃって。
誤解されるようなことを言うな。 うちの店もだんだん混む時間が増えてきたから、アシスタントを入れることにしたんだ。
へえ、そうですか。
マスター、また来るわね。
ええ、お待ちしております。
ありがとうございました。
あら、お話し中だった？
いや、大丈夫。それより、今日は何にする？
諦め、ちょうだい。
諦めを頼むってことは、また。
聞かないで。
やれやれ。いいかい？美味しい紅茶を入れるには、ティーポットに熱いお湯を少し高めの位置から勢いよく注ぐんだ。
お湯の中で茶葉が揺れるよう、ジャンピングを促すんですね。
そう。そしてすぐに蓋をして、旨味を引き出すためにしばらく置く。お茶が冷めないようにすることも味を引き出すコツだよ。
基本はバッチリです。
覚えが早くて助かるよ。
ねえマスター、限定メニューにある運命の一杯って何ですか？
ああ、学生の時ロンドンに留学しててね、日本に帰る日ホームステイ先でその家のオリジナルレシピのブレンド茶を入れてくれて、それを飲んだ瞬間にこのカフェをやろうと思ったんだよ。だからお客様にとってここぞと思った時に飲んでもらえる、そんな紅茶を運命の一杯って名付けたんだ。
それで限定メニューになってるんですね。どんな味なんですか？
その人の運命の一杯だからね、お客様によってレシピも違うんだ。いつかサナちゃんにもその時が来たら入れてあげるよ。
へー、楽しみ。あ、じゃあ今まで飲んだ人の感想は？
それがこの紅茶はなかなか味わってもらえなくてね。
どうしてですか？
どうしてだろうな。ま、そのうちわかるよ。
いらっしゃいませ。
マスター、暗雲ちょうだい。
どうしたんですか、響さん。
私もうダメだわ。昨夜浮気の真相を聞き出そうと思ってアキラを問い詰めたのよ。そしたらあいつ、今は何も言えないけど俺を信じてくれなんて頭に来てぶん殴っちゃったわよ。浮気してるなら浮気してるって言えばいいじゃない。
何か理由でもあったんでしょうか？
理由はわかってるわ。相手が私の親友だからよ。あんなやつ信じて私がバカだった。いいわ、もう私の方から振ってやる。新しい恋人を作ってあいつらに見せつけてやるわ。
まあ失恋を癒すには新しい恋をって言いますからね。
その通り。でも今度は絶対違うタイプの男がいい。バリバリのイケメンとか。
顔で選ぶのは。
まあそうだけど。じゃあどんな人がいいと思う？
そうですね、心理テストとかやってみます。好みのタイプとかわかりますよ。
それいいかも。
響さんにとって腕時計ってどんな存在ですか？
腕時計？結構こだわりがあるのよね。今してる時計も高いものじゃないけど、すごく気に入ってるし、シンプルで特別な飾りがあるわけじゃないけど正確だし、しっくりくるっていうか、私にとっては大切なものだわ。それが何なの？
響さんにはそんな人がお似合いってことですよ。
え？
お待たせしました、運命の一杯です。召し上がる前にそのカードに目を通していただけますか？
運命の一杯？私が頼んだのは。
ごゆっくり。
これ。
響さんどうしたんでしょうか？
さあね。
ジンナ
ー！ユキさん、いらっしゃいませ。
今ね、店の前で白いタキシードを着た男が女の人の前でひざまずいて真っ赤なバラの花束渡してた。あれ絶対プロポーズよ。
プロポーズ？響さん。
何？どうしたの？
幸せはすぐ近くにあったってことだよ。でもやっぱり運命の一杯は味わってもらえなかったな。
カフェ気分屋、さまざまな紅茶とお芝居もうまい素敵なマスターがお待ちしております。あなたの運命の一杯いかがですか？気分屋へようこそ。作、吉田小奈美。
神野、
稲葉和彦、
サナ、
羽田亜美、
響き、
吉田コナミ、
ユキ、
名前かなた、
以上のキャストでお送りしました。
はい、お聞きいただきました。気分屋へようこそ。
はい。
したでしょうか。
ええ、話あったよ。うん、ねえ。まあ、前回に引き続きね、今回も名前さんに出演していただきましたけども。うんうんうん、
はい。
まあ、自分が出た作品じゃなかったけど、うん、どうでしたか？
いや、そうですね。やっぱり舞台の公演の稽古中とかに、うんうん、すごく、他の共演者たちが演じてたのを見ていた作品だったので。
うんうん、そうだよね。そうだね。
はい。どんなことが今まであってとか、そういうこともこう、演者の方たちがすごく作り込んでやってたのを見てたというのがあったので、ちょっとプレッシャーに感じる部分もあったんですけれども。
そうだよね。だって結構見てたんだもんね。
はい。
言ったらだって、コナミさんの次に多分、この作品の元を一番知ってる人ではあったってことだもんね。
あ、そうだね。ずっとね、見てきてるから。
そう、その形である、サナちゃんとマスター、どんな感じだった？やってみて。
私、サナちゃんが、うん、やっぱ見たイメージもあって、そこをなんか違うものをやりたいって最初考えて挑んでたんですよ。
そう
なんですよ。はいはいはい、で、ただ、そのなんか作り込んでない芝居、今自分の中の課題として、こうなんかナチュラルにお芝居をしていきたいなっていうのがあって、どうしてもなんかこう演じるってなると、なんかまあ声だったりとか、そのキャラクター感みたいなのをすごく作ってしまうタイプなので、それをなんかこう脱却したくて、こうもごもごもごもごやりながらサナちゃんやってたんですけど、
もごもごもごもご。
もごもごもごもご。でもなんかこう好奇心旺盛で、こうなんか、いろんなことに興味のある女の子なんだよっていう風にこう言っていただいたときに、うんうん、あ、そっかってこの探求心そのままサナちゃんでやればいいんだっていう感じで最後なんかああいう形でまとまりましたね、自分の中のサナちゃんが。
神野くんは？
いやー、神野はですね、うん、僕もともと稲葉の方がですね、うん、まあ、ああいう風にいい感じにお茶を提供するようなマスターみたいな感じのキャラクターではそもそもないので、な
んか、
そう、自分がですね、で、そういうのができるのがまあお芝居の醍醐味なんですけど、うん、やっぱ結構、最初難しいなって思ったのと、うん、まあ、コナミさんと、まあ、一緒にね、させていただいて、やっぱり、まあ、舞台とかはそうだと思うんですけど、やっぱ相手からもらえるものってのがやっぱ結構あるなって思って、ぜひこういう役は、さっきも言ってたんですけど、舞台だったら稽古期間があるじゃないですか。そういう稽古期間を設けた状態でやりたい。
そうだね。舞台だとね、今回こう皆さんに聞いていただいたのは、大体気分屋の半分ぐらいの、はい、
そうなんですよね。
ショート、お話、ストーリーにさせていただいたんですけれども、はい、やっぱり、舞台と、こういうオーディオドラマっていうのは、ちょっとやっぱり、まあ、ほとんどそれを変えずに今回はお届けさせていただいたので、なんか空気感がね、一番伝わるといいなーっていうふうに思ったりするんですけど、やっぱり私たち声優さん、
そうなんですよ。
ということなので、舞台は、こう足音とかね、自分で歩いてる姿でそれを表現するところを、やっぱりね、セリフのニュアンスとか、空気感で、それをどのくらい伝えられたかな、届きましたかっていうのが、一番、ちょっとこう、皆さんの感想を、ぜひお聞きしたいなっていうところですね。そうですね。
ぜひぜひ送っていただけたら嬉しいです。
はい。もう改めて本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
一緒にドラマやらせていただいて、もうすごくためになりました。
すごく。
欲がいろいろ出てきました、
うん、そうだね。そうだね。もっといろいろやりたいね。
やりたいなと思いました。
はい。
はい。改めて、特別講師、吉田コナミさんと、新人声優の、ゲストで来ていただいた、名前かなたさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ、そろそろお別れの時間となってしまいました。
この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなどなど何でもいいので、ぜひ番組宛てにメールを送ってください。メールアドレスは info@fmu.co.jp です。お願いします。
お願いします。はい、ということでね、
うん、
2回にわたって、コナミさんと、ナマイさんと出演していただきましたけれどもね。
はい。
今回は、コナミさんが 書かれたドラマに僕らが で、ね、やらせていただけるって形だったんですけど、ぜひね、このみさんからもちょっと感想なんかいただけたらなと。
ぜひぜひ。
ね、
本当に今回その先ほどもうちょっと言ってたんですけど、
はい、
やっぱりこうオーディオドラマにするっていう上で言うと、はい、ちょっとやっぱり舞台と違って、うん、あのお二人のその、はい、なんて言うんだろう、舞台は見た目でこう判断されるけど、はい、やっぱ声だと空気感とか雰囲気で、はい、あのやっぱ判断される部分が、はい、なんかやっぱりね、うんうん、ジンノの人の良さだったりとか、うんうん、あのサナちゃんのちょっと勢いがあったり素朴さだったりとか、うんうん、そういう部分がまた舞台で作ったバージョンとは違ってる感じに流れてて、うん、私としてもすごく新鮮で、特にあのもうあのカナちゃんにしてもね、名前さんにしても、はい、やっぱり今あのいつもやってると違う役を今回はやってもらったので、はい、そういう意味でもう全てが新鮮に聞けてよかったと思います、はい、私も、はい、楽しかったです。
ありがとうございます。
嬉しいお言葉です ね、
前回に引き続き ね、 なんかこういろいろ言っていただいて
ね、そう嬉しいね。あ、まあ、なんかあの私たちだけじゃなくて、ね、なんかまあ自分たちも含めですけど、まあ、今現在こう放送を聞いてもらってる方とか、こう声優を目指していたりとか、あと声優のお仕事しててこうスキルアップをしたいって方がね、聞いてらっしゃると思うので、うん、
はい、
もしよろしければぜひそういう方に向けても何かこう一言、
お願いします。
やっぱりこのラジオでやっていることが、はい、そのまま現役若手声優さんの生の声だと思うんですよ、
はい、
今日私が一緒にこうやってラジオをやってることも、私も結構ラジオは何本も、はい、あのやっていた経験があるので、
はい、
そういうことをやっぱ吸収しながら、はい、一歩一歩こうやっぱりこう本当の意味での一流の声優さん、
はい、
うん、そこを目指すためには何のことであろうとマイナスになることがないっていうことだけ覚えておいてもらえるといいなと、
はい、
もちろんこうやってフリートークをやることも、はい、いろいろと考えなきゃいけないこと、次にこれをしたらいいのかなとか、
で、
ね、で特にあのお客様というかゲストの方がいらっしゃった時に、はい、ゲストの方たちから何を引き出せるかなとか、
それ
だ、ね、そういうこともいろいろと考えながら、私は実を言うといっぱい失敗をした方がいいと思ってます。
はい、
今はやっぱり声優さん目指してたりとか、はい、スキルアップを狙ってる方たちって、はい、どうしてもあの怖がりさんが多いと思うんですよ。
私も
みんなが頭を抱えちゃう、
あります、ありまくります、
ありますね。
なんですけど、うん、怖いものに目つぶってたら一生怖いんですよ。
そうですね、はい、
だからちょっと一歩、はい、自分なりの一歩を踏み出してもらって、
はい、
その失敗をいっぱいしていくことです。いつまで経っても失敗はなくならないし、はい、毎回毎回ちょっとやっぱ傷ついたりもするし、だけどそれは大切な一歩なんです。
はい、
なのであのこういうあのラジオを聞いてる方たちもやっぱり自分にできること、そしてちょっと自分が難しいなと思うこと、
はい、
それにあのすごく難しいは挑戦しなくていいです。ちょっと難しいなって思うようなことにチャレンジしていくと、きっとあなたにチャンスがやってきます。
はい、ありがとうございます。泣いちゃう。
これもちょっと僕あの本放送というか放送で流れるときちょっと聞き直して、ちょっとまた新たに吸収します。ちょっと確認します。いろいろ
録音しとこうと思いました今。
はい、ありがとうございます。
はい
はい、ということでね、この番組は第2第4火曜日8時30分から9時に放送されています。次回の放送は8月8日です。お楽しみに。それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は稲葉和彦と
羽田亜美と
名前かなたと
吉田こなみでした。
それではまた次回、
またねー。
ありがとうございます。この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りしました。